千葉文化放送。どうもどうも。割とメールマガジンとかそういった、月々500円ぐらいとかですね、の少額の定期決済が多くて、カードの支払い額が思ったよりも高くなりがちなヒロシなんですけれども、月500円とかって大した額じゃないですけども、そういったメルマガだったりとか、あとはまあ動画配信サービスの基本料金だとかっていったのが積み重なっていくと平気で5000円とかになっちゃって、これなんとか削りたいなと思うんですけども、なかなかどれもちょっとずつ面白かったりして削れなくて、本当に決断力がないんだなっていう風に思ってるんですけども、でやめると、あ、やっぱりあれ読みたいなとかって思ってしまいますし、一方で取り出すとやっぱり読まないっていう風な、そんな行ったり来たりを繰り返しちゃうんですけども、まあそんなことはどうでもいいんですけども、今回はですね、少し前に友人と出かけたんですけれども、そのですね、移動中に、まあ、話していたことっていうのを、お届けしようかなというふうに思うんですけども、まあ車の中でですね、話しているので、ロードノイズが結構入ってしまっているので、ちょっと聞きづらいんですけども、ところでこのロードノイズって不思議ですよね。道路のアスファルトの状態によって違うのかなって思うんですけども、録音環境自体は何も変わらないんですけれども、なのに、あるところではロードノイズがほとんど入っていないし、かと思えばずっと入ってるところがあるっていう具合で、まあ本当に不思議だなって思ってます。それでは、お聞きください。
話は全然変わるんですけども、4月は君の嘘っていうコミックがあるんですけども、
はいはい、
ご存知ですか？
うん、名前だけね、うん、
アニメ化もされて、アニメの評判も結構よろしいと聞きますが、
アニメね、まるで見てなかったんですよ。
僕もね、アニメは見ないんで、そっちは。ただ、世の中って結構、コミックよりはアニメの方を知ってる人が多いので、うん、やっぱなんだかんだで、アニメってテレビで見られるから、目にする機会が多いのかな。コミックってまだこう買わないと見らんないけども。
うん、
で、どう思います今の話。僕はアニメがあんまり好きじゃないから、30分の話を見るのに30分かかってしまうので、めんどくさいってなっちゃうから嫌なんだけども、あとスポーツものとかで、いつまで会話してんだよ、多いっていうのは、抜けないので。
基本なんだけど、もう、アニメでちょっと気になったら、うん、もう単行本買っちゃう。
違いますね、うん。そう、だから僕はアニメがあんまり好きじゃないので、だから、何か原作付きのものがあったりとかする場合、まあ、アニメもそのコミックもありますって、今の4月は君の嘘みたいなものの話をすると、大体アニメ版の方はこう、念頭になしで話をするんだけども、でもそういう話すると結構アニメ版の方は見てるけども、例えば、弱虫ペダルなんかもそうだけども、っていう人が多くて、なんかアニメの方が、よりこう、多くの人に触れるチャンネルとしての幅が広いのかなっていうふうに思うんですけども、そういうもんなんですかね。
あれ、それもあるんだけども、大体アニメ見る人は原作も読んでて、うん、で、アニメだけっていう人もいれば、うん、その人って原作とアニメで結構脚本変わっちゃったりして、うん、違うやつもあるから、怖い時が。結構昔なんだけど話が合わなかったのがアナザーって、
ああはいはい、
もう小説とアニメと、うん、
映画もあったし、
映画もあったし、マッコミックもあるんだけど、うん、全部が展開違うから、うん、どのアナザーだろうって思っちゃって、
ああそうね、うん、それとだからこれはアナザーはアナザーでも一個も見てないや。あれ、映画って、橋本愛主演とかだっけ？
映画は僕見てない。映画ね、大失敗だね、これとかって言われちゃって、先に。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあもうみんなやめようと思って。
それは残念でしたね。
うん。映画で成功したなと思ったら怖すぎ。うん。
だってあれは原作のものじゃないから、今の話では。
うん。だから、そう。アニメで見て気に入って、コミックを買うのと、もうコミックで最初から気に入ってて、
うん、
よし、アニメを見ようっていうの。あ、どっちもあるかな、でも。
あの、サザエさんとかはどっちのパターンだったんですか？
サザエさんは、もう、原作見てないから、
ア
ニメパターンですね。
ね、はい、アニメから原作に行ったりとかしなかったんですか？
アニメから原作は行きませんよ。
あ、僕も確かにちーまる子ちゃんとかアニメから原作に行ったりとか別にしなかったですね。
で、ドラえもんは？
僕はドラえもんは多分コミックが先だと思う。ちなみにサザエさんもコミックが先です。コミックというか、あの、新聞の切り抜きが先です。
僕は最近だって、コボちゃんとかがね、
うん、
アニメでやってたのにびっくりした。
あ、やったね。
うちの神様、あの、コボちゃんの可愛いの大好きだから。
うん。ああいうのが好きっていうのは何？あの、新聞連載4コマものの、あの、昭和の代わりのする新聞の4コマの連載が好きってこと？
あの人の作品か。
あ、上田正史。
上田正史。だから、カリハゲ君とかコボちゃん。
本当にそのコボちゃんなんですけど、コボコラが好きな人じゃないよね。
じゃない。
そうか。まあ、僕も多分それちょっと近いところがあって、僕は庄司貞夫さんの大ファンなので、だから、彼のそういう4コマ連載関係はみんな好きなんで、それと同じような感覚なのかなというふうに思うと、親近感は持てますね。
結構僕はがっかりしたんだけども、
うん、
みんなは、なんでって結構言われたんだけど、
うん、
あの、アルスラン石器。
ああ、はいはい。アニメの方、今リブートでやってる方、あの、荒川さんの、ヒロムだっけ、ヒロシだっけ。
どっちだろう、僕よくわかんないんだけど、
うん、
あの人が絵描いて漫画で、
うん、
それがアニメになって、うん、僕あの人の絵がダメで、そんなに好きじゃなくて。
ああ、そうなんだ。
で、ちょっと、がっかりしちゃって、なんで他の人じゃないんだよって言ったら、結構言われて、
うん、
その人たちはやっぱり鋼の錬金術師が好きだから、
うん、
そう言ってくるんだろうなと思った
けど、なんだろう、鋼とアルスランは絵柄って近いの？銀のサジはちょっと絵柄を変えてきたなっていう風に言われて違和感あるみたいなことを言ってる意見を見たことがあるんだけど、僕はあの鋼は原作見てなくて、
うん、
アニメを10分ぐらい見たことがあるだけだから全然その辺の比較はできないんだけども。
あのね、主人公はね、多分そっくりだなぁとは。
うん。
うん。そっくりだね。あの、王子と、アルスラン王子と、あの錬金術師の、主人公の名前忘れちゃったけど。
あのね、お兄ちゃんの方。
うん。
その話なんですけども、全然関係ないんだけども。
うん。
雪村、誰だっけの、ヴィンランドサガってコミックがあるんだけども、ご存知ですか？
ヴィンランドサガって、
バイキングの、ここの一応歴史に基づいたお話で、まあかなり脚色が入ってるんで、歴史ものとも言い切れない感じなんだけども、
うん、
バイキングの、中で、ある一人の人物、のこう成長を追ったっていうような話なんですけども。
ああ、じゃあタイトルだけぐらいかも。うん、
そっかそっか。まあで、それっていうのはあれって何年ぐらいなのかな。多分まあ少なくとも10世紀以前の話だなと思って見てるんですけども。
うん、
まあただ一応舞台設定から言っても、これは現実の世界に基づいた話だなと思って見てたんですけども、ヴィンランドサガっていうのがありまして、紹介してる番組があって、
うん、
で、それで、ファンタジーで、鋼の錬金術師とかと同じようなファンタジーでっていうふうに言ってて、ズコって、なったんですけども、まあでもなんかファンタジーの定義からしたら、どう思いますか、うん、その過去の時代に遡って、例えば戦国時代で、織田信長が実は、悪魔と通じていて、魔力を行使していたみたいな、そういう話があったらば、それって、歴史ファンタジーって、ことになるよ、なると思うんですけども。
例えば、ファンタジーって、なんか、ライトファンタジーとかよく言われて、
ハイファンタジーがまずあるでしょ？
うん。
ハーレンはそのハイファンタジーのくくりに入れていいのかなっていう、まあ、剣と魔法のファンタジーで、その異世界に行って、他の種族がいてっていうのは僕、ハイファンタジーに入れていいのかなって思ってるんだけども、そこはどうなんですか？
あ、でもね、指輪物語がそっちに分類されてるから、ハイファンタジーなんだけど、でもハガレンはね、なんか、ライトな感じもしちゃって、でもまあ、ファンタジー、想像した作品、想像、世界の作品だったから、やっぱファンタジーなん
だ。僕、ライトなファンタジーってあんまり、その、考えたことがなかったんだけど、ライトなファンタジーってどういうものがライトなファンタジーなの？
主人公がなんか、はい、修行しなくても強い。
うん。
で、明らかに他のやつより群を抜いて強い。
うん。
もう強いの他に群を抜いて強いとか、うん、もう最終的には主人公が勝つ。ま、あの、ジャンプ系の三大、あの、友情、努力、勝利みたいなのは、うん、昔のジャンプの定義だったんだけど、今そういうのは古臭いっていうね、取り除かれちゃって、うん、もう最初から俺強いみたいなので、
うん、
ああ、もう何もしなくてもいいんだなっていうような。
まあ、スラムダンクとテニスの王子様の違い
を、あ、そうだね。
言えって言われたらその辺を指摘するかは間違いないかなっていうやつだと思うけども、
うん、
そう。じゃあまあ、ライトファンタジーってのは要はその、ライトノベルによく出てくるようなこう、ライトノベルでファンタジーを描いたらば、それはライトファンタジーって言って間違いないですよみたいな感じでいいんですかね。
そう、あの、なんか結構ね、あれ、難しいよね。ライトノベルってどうくくればライトノベルになるのかって。これなんかそもそもなかったっていう、作られた言葉だからライトノベルも、最近って言っても。
まあ、20年ぐらいは。
ロード総選挙あたりが確か最初のライトノベル
って言うよね、うん。ただライトノベルとは思って見てないんだよね、僕らは。ロード総選挙は。あれは、まあ、指輪物語と比べれば確かにこうライトかもしれないけども、でも、っていうか、あれ普通にファンタジーじゃないのっていう。あの、まあ、剣と魔法のファンタジーって言った時に思い浮かべるもの、代表、日本代表っていう感じだよね。
僕が思うあのライトノベルっていうのは、
多分それは出版形態から見た場合のライトノベルっていう話なんじゃないのかな。そのあとはスニーカー文庫だっけ、
うんうん、
ロード総選挙ってそういう5000用のレーベルがあって、そこから出てる一連のその、まあ、あとイラスト付きっていうのも大きいよね。
あのなんかイラストレーターがこうイラスト多いのはやっぱライトノベルの
っていうか、あの、普通の小説ってそもそもイラストないからね。
ない。そう。あっても、なんか、1ページぐらい、なんかこう。
うん、あの、そうだね。
うん、
あ、そうそう。表紙というか、あの、最初の目次の次ぐらいに、1枚ぐらいペラッとあったりとかして、騙されたなって思ったりとかしたこともありますよね。
あのほら、やっぱ中学校の時とかは、
うん、
極道くんとか、
うん、
もう、爆裂ハンターとか、
はいはい、
アカホリストル劇場、いろいろ作品いろいろあるけど、うん、
フォーチュンクエストとか、
うん、フォーチュンクエストとか、あそこら辺はみんなライトファンタジーじゃない。
まあ、
ライトファンタジー。
あれはもうライトノベル。
ライトノベル。
だよな、と。フォーチュンクエストもライトノベルなのかな。ライトノベル感は薄いけども、なんかどちらかというとぬるいっていう感じが。
で、今のほら、子たちが、今の子たちで大人になった人たちでも読んでるけど、
うん、
あの、例えば、春日だとか、
うん、
最近僕は何があ
ったの？すでに若干古いっていう。
そうだね。もう、出てこない、そういう小説を読まないから、あんまり。
まあ、あの、タイトルが長くて説明的な。
うん。ソードアートオンラインとか有名か。あとは、ログホライズンとか、まあ、それもライトノベルなんじゃないかな。
うん、
普通に。普通にライトノベルとかライトノベルとして発売されてるから。
そう、まあそのファンタジーっていうとその、うん、まあさっきも言ったら再三出てるけども、こう剣と魔法のファン世界観、
世界観、
魔法、そうそう、ドラゴンがいてっていうものをこうファンタジーってイコールで思い浮かべることが多いんだけども、
うん、
でもまあそうじゃなくて、こう日常生活の中でちょっとこう不思議なことが、まあ今その僕らがいるところにこう妖精ができたりとかっていうようなことがあれば、それはまあ現代をこう舞台にしたファンタジーだったりとかするって言っていいと思うんだよね。で、だとすると、あの、架空戦記物っていうジャンルがあるじゃないですか。例えば、日本が、太平洋戦争で、 アメリカに勝っていたらばとかって言ったような状況に基づいて、でそれはまあちょっとファンタジーって SF に入ってきて、でまあファンタジーっていうのはその SF の一ジャンルっていう風な言い方もしたりするんで、まあそこは設定の状況によって横断的になってくると思うんだけども、でもそれをそのもうちょっとあの雑にやった場合に、まああれがこれがこういうことだったらばこんな話になるかなっていうのって、それ結構ファンタジーになってくると思うんですよね。でそのさっき言ったビンラのサガっていうのは史実に基づいてるんだけども、この部分はもう完全に創作にしちゃって、まあ、こういう人物は確かにいましたが、こういうエピソードはなくてっていうのをこう積み重ねていくっていうのは、それはファンタジーということはできるのかなと、まあ、架空戦記物みたいな、その架空の歴史物ではあると思うんだけど、でもその歴史の話をするときに、その大河ドラマとかでもそうだと思うんだけどさ、文献があんまり残ってない人を取り上げると、実際にこうそういった記述はないんだけども、こうだったかもしれないなっていうふうに話を組み立てることになるわけじゃない。で、それっていうのはファンタジーって言われたりすることってあるのかなって。もしもそれを許すんだったらば、そのヴィンランドサガも、あのファンタジーですよっていう言い方をしても、まあ OK かなっていうふうに思うんだけど、
もしもそういう作品で映画的付け方をしていいんだったら、アクションとかっていうのつけちゃ、つけちゃってもいいよね。アクションファンタジーみたいなのとか、じゃないけども、なんていうか、大河ファンタジーとかもあるからね、なんか。
大河ファンタジー。
だから、
まあでもそれはファンタジーがこう大河的なこうなんか長いお話、お話がこうボリュームがあって。対外的なこう
歴史
を描いてっていうものを指すときに使うのかなと。まあ、といった話をですね、ざっくり戻しまして、その、4月は君の嘘っていうコミックがあるんですけども、僕これが大好きで、近頃、まあ、先頃、完結したんですね。まあ、11巻という大変、最近の人気漫画にしたコンパクトな関数で。
そうだね。
で、まあしかも、ちゃんと予定してた通りに落ちてるなというふうに思うんですけども、まあその人気が出たからこう引き伸ばしたりとかっていうわけでもないし、人気が落ちてきたからここで締めましたっていう感じでもないかなと思ってるんですけども、この主人公っていうのはですね、これ現代物なんですけども、主人公っていうのは中学生だったかな、好きですと言っときながらこのいい加減さなんですけども、まあ、中学生か高校1年生かってそれぐらいの年代なんですよ。15歳ぐらいなんだけども、でそれであのピアノを弾きなんですね。ピアノを弾く男の子なんだけども、で、まあ、小さい頃からこう、まあ、母親によるこう熱心なレッスンを受けていて、それでヒューマンメトロノームなんていうあだ名をねつけられるぐらいのこう正確無比な演奏が売りの、まあ機械みたいなっていうのね言われるような、ロボットみたいなって言われるような、そんな子で、まあ、メガネをかけた男の子なんだけども、まあ性格もちょっとこう内向的で、友達もまあ仲のいい友達もいるんだけども、やっぱりちょっとこう内に秘めたものというか、こう暗いものを何か持ってるなっていう感じの男の子なんだけども、でその子がまあピアノをやったんだけども、ある時からピアノが弾けなくなるんですよ。まあやっぱりそういうね、あの素晴らしい演奏テクニックを持ってるから将来を嘱望されたりとかもするんだけども、あのピアノの音が聞こえなくなるっていう演奏中にっていう現象に悩まされて、もう音が聞こえなくなればやっぱ弾けなくなっちゃうじゃない。演奏途中でやめちゃったりして発表会で、っていうことがあって、それでまあピアノから少し距離を置きつつも、まあ、完全にやめちゃうわけじゃなくて、あのアルバイトで、まあ、弾いたりとかっていうようなことをして、一応触れてはいたので、まあ、練習もして、でその熱心に教えてくれたお母さんっていうのも亡くなっちゃって、ね、で、まあ、でも家にはピアノはあってっていう。で、まあ、そんなですね、まあ、だから彼はその失ってるわけですね。お母さんを失っていて、 でそのピアノっていう打ち込むべきものも失ってしまっていると、ピアノ演奏するっていうこともできなくなっていると、まあそのモノクロームな世界の中に彼は住んでるんだけども、まあ、そこで出会いがあるわけですよ、
はい、
あの真鍋香織っていう女の子がいるんだけども、
うん、
まあ、同じ学校の同い年の女の子なんだけども、まあ、その子が、まあ、その主人公がふと公園に行ったらば、あの公園の遊具の上で、なんだかピアニカかなんかをね演奏して、ハモニカかな、ハモニカってなんかこうブワーって引っ張った人がするやつだっけ、広がる蛇腹のやつだっけ、
ハーモニカは吹きながら、
ピアニカってあのオファビニアみたいなやつだよね、バージャス動物群の、あのこうなんか口のところがこう、あの掃除機のホースみたいなやつでちょっと伸びてて、それを吹くみたいな。じゃない。
なんだっけ、
そんなもんなんだっけ。はい。まあ、その、外で公園で、まあ、携帯できる楽器で、こう、演奏して、で、まあ、それを子供がわーって見てるみたいなところに、こう、出くわして、うん、では、すごいね、こう、まあ、可愛い子で、明るくて、で、思わず、こう、見とれてると、まあ、その遊具の上で演奏してるから、こう、スカートの中を覗き込んだみたいな風に、疑われて、まあ、暴力を振られると、変態って暴力を振られるっていうのは、そういう出会い方をするんですね。
うん、
で、その子っていうのが、まあ、同じ学校で、で、しかもこう、バイオリンやっててっていうので、で、まあ、その主人公には、こう、友人が二人いて、すごく仲の友人が二人いて、まあ、一人は、幼馴染の女の子で、で、あともう一人は、あの、男の子で、この子は音楽とか全然やんなくて、まあ、その友達は両方ともスポーツマンタイプなのね。女の子の方はあのソフトボールやってるし、男の子の方はサッカーで、で、サッカーでのこう推薦入学なんかも狙ってるっていう。あ、だから中学3年生だね。まあ、全国制覇して、末は J リーガーで、なんならヨーロッパで活躍までしてやんよみたいな、そういう感じの、まあ、男の子なんだけども。で、まあ、そのサッカーを、で、中学3年生で、まあ、その県とかでも強い、サッカーチームの、まあ、エースってなったら、それはモテるじゃないですか。女の子にモテたら当たり前ですよっていう、そういう設定の子で。で、その、たまたま出会った女の子、かおりちゃんっていうのも、その、友人のことがこう好きで、で、友人と付き合ってますっていう、そういうことで、まあ、その、すごく仲のいい友人の好きな女の子っていうことで、その彼の世界に入ってくるので、で、まあ、一緒に行動することなんかも増えて、で、まあ、その、かおりちゃんっていうのは、まあ、バイオリンを演奏するんだけども、で、その主人公に、伴奏をしろというふうに迫るわけですよ。うん、でもまあ、その、音が聞こえなくなっちゃうからできないっていうふうに言うんだけども、まあでも無理やり引っ張り出されて、で、実際にその演奏する場面に行くと、まあ、うまくいかなくなったりするのね。で、それはちゃんとした発表会だから、その、途中で止めちゃったりとかすると、もうそれだけで採点対象にならないんだけども、でもそれでも、もう一回っていう風に、やるんですよ。で、やって、それで、なんだろう、なんでそれやるかっていうと、その、演奏会で、その、上位の得点を取るためだけだったらば、もうそれ一回失敗しちゃった時点でもういいじゃない。でもそうじゃなくて、その彼女は演奏するのはそこに、来てる人にこう自分の演奏をこう聞かせるためと、
うん、
その音楽をやるためにやってるんだっていうことで、それでやって、で、まあそれを聞いた人もそれを受けて、まあすごく、まあ盛り上がるのね。
うん、
で、その、それで音楽を、まあ人の前でこう演奏するっていう、表現するっていう、こう喜びだったりっていうものをこう、まあ体験して、そのピアノから離れ、ピアノができないというふうに思ってるんだけども、でも一方でまだ惹かれていくっていうようなことがあって、で、まあその自分のこう世界に入ってきたこうすごく明るい、まあ輝いてる魅力的な女の子っていうのがいて、で、その子がいることによって本当はその、まあ、トラウマになってる自分とそのピアノっていうものにこう立ち向かっていくっていう、まあその、まあ、ボーイミスガール男女のこう出会いと、あとはその少年の成長談っていうお話なんだけども、もうね、これがね、その、まあ最初はピアノがちゃんと弾けないんだけども、まあ弾けるけども途中でこう大事な場面でダメになっちゃうんだけども、それをね、だんだんとやっぱ克服していくんだよね。そのお母さんと、 同級生だったあのプロのピアニストっていう人がいるんだけども、その人があの後見人ってことになってトレーニングをしてくれたりとか、でその場に、自分のことをこうある理由があって嫌ってる中学1年生かな、年下の女の子が、まあ、スパイ的な感じで入ってきてでそれでいろいろきつく当たられるんだけども、でそれでその子に あんたが教えなさいっていう風に言われて、で自分、まあ、その人に教えるのってやっぱりその、まあ、難しい部分もあるけども、それによってこう分かる部分とかも出てくるわけじゃない、うん、自分がこれまでやってなかったことをやるっていうのは自分を広げることになるんで、で、まあ、それで、まあ、そういった感じで、だんだんとですね、まあ、成長していくんですよね。
はい。
そう。で、その、間に、その、でも、その、明るい自分をこう、持ち上げてくれる、次のステージに引っ張り上げてくれる女の子って、もちろん惹かれていくんだよね。自分の信用好きな女の子として見つつも。
うん。
でも、まあ、その子が実はこう、あんまり体が健康ではないようだぞと。で、病院入院しちゃったりとかして、はて、これは一体どうなっていくんでしょうかっていうお話が最近完結して、まあすごくいい話だったなと。なんかね、多分、割と少女漫画っぽい部分っていうのもあって、僕結構、ハチクロと近いなって思うような部分もあるなと思って見てたんだけども、まあその言葉の使い方とか、あとはその印象的なシーンの見せ方とかっていうのが、まあ女性的なセンスがあるんじゃないかなというふうに思ってね、見てたんですけども。そう。で、まあそれで、ついに完結しちゃって完結で寂しいなっていうのと、でも綺麗に終わってくれてよかったなっていうのと、まあ10巻ぐらいって再読するのにもそんな時間かかんないからちょうどいいんで、これで、いいシーンをまた何回も見直せるなっていう風に思って、今ちょっとこう寂しいような、まあ、でもちょっと良かったような、そんな気持ちでいるんですよ。っていうことでした。ひとじゃあ最近なんかおすすめのコミックとか、あるんですか？
おすすめのコミック、最近。あ、でもずっと買ってるのは、死人の声を聞くがゆえか。
まあ、全然知らない。
あ、本当に？ずっとうちにあるんだけど、で、最近5巻出たのかな？
うん。
ホラー、基本ホラーなんだけど、
うん。
第1話でもういきなり、主人公の幼馴染の、
うん、
主人公はもう高校生で、
うん、
その幼馴染の女の子が死んじゃうところから始まって、うん、死んじゃうっていうか、もう殺されちゃって、
うん、
で、その主人公っていうのは幽霊を見ることができて、
うん、
まあ、霊感があって、
はいはい、
で、いろんなまあそういう霊絡みのトラブルが巻き込まれるっていう作品で、これがね、そもそもなんでこんな漫画が始まったかっていうのは、その編集者の人と、その作家の人かな、
うん、
なんか、ホラー映画になりそうなものを、ライトノベルの長いタイトルみたいので、作ったらどうだろうぐらいのノリで作ったら、なんか、結構盛り上がっちゃって、そのまま。
うん、
で、漫画化して、漫画化したっつうか、漫画になって、漫画にな
った。タイトルなんだっけ？死人の声を
聞くがよい。
うん。あれだね、ライトノベルのタイトルさえ考えると、全然長くないというか、説明がまだ足りない感じだね。
最近はやったら長いからね。
そうなんだ。
うん。
連載は？連載はどっちなんですか？何コミックなんですか？
チャンピオンレッドだったかな？そんな感じでも結構マニアックな。
うわね、言われてそんな雑誌があったかって思うレベルのやつですね。
結構、怖すぎとか好きだったので、ね、結構、内容的には、面白い。
絵柄ってどんな感じなの？
絵柄は、黒い。
黒い。トーンはあんまりつかない。ベタ中心。
そう、ベタ中心。
書き込みが多い黒さではなくて。
うん。あんまりこう、書き込みっていうのはないけど、
うん、
絵が綺麗になった。
うん。
なんとも言えないな。ただ、結構、ほら、押し切り連助とか、
うん、
先生とか、
うん、
ああいう人たちもガンガンに押してるぐらいの、
うん。
これも一つには何とも言えないんだけど、絵も決してうまいとは言えないんだけど、
うん、
あ、面白いなって言っちゃってる。
忙しくて本当にコミックもろくに読んでないんですけども、
うん、
そうコミックを読む暇がないって割と忙しい感じするよね。
するね。
で、まあ、ちょっとこれ前なんで、2月3月ぐらいかなに読んだコミック、本がね小説があるんですけども、
うん、
これも良かったなと思ってて、でまあ、読んだのはその頃なんで結構今ぼんやりした話ができないんですけども、
うん、
突編っていう小説がねありまして、突変っていうのは、突然変異の突と変異の変を二文字にとって突変っていうタイトルなんですけども、これがですね、まあ、結構厚い、何ページあるかな、600とか、まあ、500から700ページぐらいある文庫本なんですけども、作者がね、正解の紋章って、あるじゃない。あれの森岡誰さんっていうのだったかな、その森岡さん、森岡は合ってるよね、の作品なんですね。
うん、
で、まあ、彼というのはちょっと SF 畑の人なんで、これも SF なんですよ。まあ、だからこそ僕が手に取って、おって思って買って読んでグッてなったっていうだけなんですけども。で、どんな話かというとね、基本的にその舞台っていうのはその現代です。現代なんだけども、一つ大きな違いがあって、その、まあ、突変、現象の名前突変だったから、世界のどこかがある日突然、他の世界のどこかと入れ替わってしまうっていう現象が起こる世界になってるんです。それが起こったのは最初は、どこかのね、島だったので、発見がちょっと遅れたんだけども、その後規則性は特にわからないんだけども、時々起こるようになっていて、で、日本の例で言うと、大阪がね、その現象にあって、大阪の、大体大阪府かなぐらいの面積がごっそり、異世界で入れ替わってしまったっていうようなことが起こってる世界なのね。で、その入れ替わったっていうことなので、その部分がまるっきりなくなっちゃうんじゃなくて、なくなって、で、そこに他の何かがあるわけですよ。
うん、
例えば、そこがまあ大阪の域にこう砂漠になっちゃうとか、そういうわけじゃなくて、でもね、その世界の解釈では、全然まるっきり別の宇宙と入れ替わってるってわけじゃなくて、平行宇宙のどこかと入れ替わってるんじゃないかと。だから、この同じ地球の日本のその大阪の、あり得た別の可能性の世界と入れ替わってるっぽいということで、基本的に地形は、ある程度一緒だったりとかもするし、
うん、地形は全然一緒じゃないのか、
一緒じゃないんだけども、その世界にもこう別の生き物がいて、で、それがその生存できる環境なんですよ。これはほら全然別の、例えば火星とここが入れ替わったりとかしたらば、地球の生物であるところの僕らは火星ですぐ死んじゃうし、まあ、火星に微生物みたいなのがいたとしても多分地球ですぐ死んじゃうっていうような感じで相互に交換できないんだけども、交換しても問題ないので、これは同じ地球のちょっと何かが違ってしまったパラレルワールドなんだっていうふうに考えられてるんだけども、でその入れ替わった先の世界っていうのはね、哺乳類はいないんですよ。そもそも脊椎動物がいないっていう、脊椎動物が進化しなかったっていう世界で、
はい、
なんだけども脊椎動物がいない代わりに、そこに当てはまるポジション、位置に当てはまる、まあ、脊椎動物がこう進化した生き物っていうのがいて、独自の生態系を持っていて、で、まあ、それが最初その海も含む、まあ、島がこうすり変わっちゃったのも、海にそういった生き物が今結構増えちゃって、船舶の航行がやりづらくなったりとかっていうようなことにもなったので割と大変なんですけども、 ただその部分的に入れ替わっちゃうだけだと、うん、まあ、こっち側にあのリソースがいっぱいあって、まあ、軍隊でも何だっているわけじゃないですか、
うん、
だから多少危険な動物がいてもあの、ね、体長10メーターとか越すような大きな生き物がいたりとかもするんだけども、でもそれだってね、戦車とかね、飛行機とか戦闘機とかでバーンってやればボーンってなるわけじゃないですか、
うん、
だからそんなに大変じゃないんだけども、一方でそれはあのこっち側にいた連中は怖くないっていう話だけども、あっち側に行っちゃったらこっちの人はどうなるのかっていう話なんですよね。入れ替わっちゃうんで。なのでこの話っていうのはこっち側からあっち側に行っちゃった人たちの話なんですね。そう、あの坂出市っていう関東にある、まあ、どっか、まあ、中規模な町なんだろうね。人口多分僕のイメージは10万から20万ぐらいのそんな感じの町が、あの一部、しかもその町というか市の全体じゃなくて部分的に3分の1とか半分ぐらいだけがこう移転しちゃうっていう、転移しちゃうっていうことがあって、でそれでそこに行った人たちが一体どんな風になるのかっていう話なんですけども、で、まあ、その、まあ、転移っていうのが起こるという現代において、まあ、今の僕らがいる現代とはちょっとこう違う条件が生まれてて、一番大きなのはその防除団っていうものが成立していて、それがどういうものかっていうと、まあ、その本来はこうこの地形にいなかったはずの生き物がいて、でそれがある日突然出てくることがあるっていうことで、そうなったらば、まあ、民間人の身の安全を確保するために、銃の使用が求められる状況になってるんですね。でそれでその銃をでも誰でも使えるようにするわけにはいかなくて、まあ、ある程度こう資格を持った人でないといけないと。でその民間の団体でその事例のためにこう銃を持つことのできる組織っていうものが作られていて、それが防除団っていうんですけども、読んでるとね、現代の消防団みたいな組織っぽいのね、
うん、
消防署があって、でそれを地元でサポートする消防団がいるっていう、それに多分こう重ね合わせてるのかなっていう風な組織で、であの消防団を結構熱心にやってる人って割とあの自宅でちゃんと仕事してなかったりとかする人、あの仕事を熱心にやってる人ってその消防団の活動とかってやる暇がなくなってくるんで、割とね、あの犯人みたいな人が頑張ってやったりとかするっていう現実があったりとかするんだけども、実際にあのそういった人がこの特編っていう話の中で割と大きなウェイトを占めたりとかするのね。あの大学前に出てその防除団の資格も取ったのにろくに働きもしないでフラフラしてみたいに言われてる人が一応、まあ、その防除団の団長っていうことで、それなりにそこに集まってる同じような、まあ、ダメだったりダメじゃなかったりとかする人を差配したりとかするっていうようなこともあって、まあ、それってその現実ではちょっとこうあぶれちゃってるんだけども、その本来は、まあ、だからなんだろう、世が世ならみたいな、あのこういう状況じゃなくてこう活躍される活躍できる場所さえ用意されてれば俺だってって思ってる人が、実際にそういう状況に当てはめられると、まあそれなりにできるけども、でも言ってることはできなかったりするなみたいな、そういうところをちょっとユーモラスに返したりとかするのね。でその、まあ、消防署と消防団の関係っていうことでいうと、その彼らってのは消防団に当たる人で、で一方でその消防署のに当たる組織の人も出てきて、でその人はね、なんていうのかな、あの予備役みたいな感じで、あの軍隊で言えば、日常的に自分の仕事をしながら何かあった時にはその、職務を全うするっていう人で、だからこうたまたま仕事でこの町に来てて、でそこで転移に巻き込まれるっていう、転移に巻き込まれるっていうことで、普通のね、あの20代前半ぐらいの女の人なので、
うん、
でそれでそのさっきのあの防除団の犯人みたいな男が、その人はまあ上官ということになるんで、あの指示を求めるんだけど、その時にあのイエスマムって答えてもいいですかとか、そんなそんな趣味を見せたりとかするっていうのはね、こういった大丈夫かなみたいなのがあったりして、で、まあ、その町が部分的にしか移転してないので、その行政組織ですね、あの市役所とかそういった部分がね全然来てなくて、だからそこにいた人たちをこう、まあ、統治する機構っていうものは存在しないという中で、でたまたま その中にあったあの町内の自治会長っていう人が、なんとなくその自治会長っていうことで相談を受けたりとかしてるうちに、その町のこう代表みたいなことをやらされる羽目になって、いや、この三つの自治会長で、自治会長って周り版でやるものじゃない、年の順とかで、だから別になんかそういった資質を求められて認められてやってるわけでもないのに、ほんと困るような、勘弁してほしいなって思いながらも、まあなんとかそれを回していったりとかするんだけども、その一方でその、まあ中町の人たちばっかりで、その、まあ、他地区の人たちだけでこう浜地区の代表みたいなことされても困りますよみたいなことを言ってくる人がいたりとかね、やっぱりそれは一筋なんていかなかったりとかするので、で他にあの陰謀論を敷いてる困った市民会議員とかってのがいて、そう、あの、まあ、まさに 3.11 の後にあれを起こす引き金になった地震っていうのはアメリカの地震兵器によるものですよっていう、多分まあそういった人、まあ、そもそもこの話自体のベースになってるのは、その311と、まあ、その後の世界っていうものとの対比になってると思うんだけども、まあ、その大きなそういった事故が起こって、でも、変わってしまった世界、で、その変わってしまった世界でいかにしてこう生きるかっていう、そういう話でもあると思うんですけども、で、まあ、そういった、あの、すげえ困った頭のおかしい市議会議員のおばちゃんがいて、もう本当こいつ早く、怪物とかに食われて死ねばいいのにって思って見てると、あの最後にどうなるかっていう部分が意外と現実的な、ね、落としどころになったりとかしてね、なかなかあの最後まで飽きずに、この世界が一体どうなってるのかと、あの他に先にこっちの世界に転移してきてしまった人たちは一体どういう風になってるのかとか、まあ、それでどういう世界を、どういう社会を構築してるのかっていう部分が、ね、だんだん明らかになってきて、で後半に行くにつれてやっぱりこう危機もやってきて、それを一体どう乗り切るんだっていうね、部分がすごくこうよくできたエンターテインメントで面白かったんですけども、って言ったような、あの僕のぼんやりした説明なんですけども、あの興味は持っていただけたでしょうか。
あ、ね、作品面白そうだけど700ページ厚いよね。
あ、でもね、これ多分1週間ぐらいで読んじゃってるんで、そう、僕にはすごくあった、まあその厚さの時点でこれあかんわって思う人がいるのも普通だと思うけども、
なんか同じ SF でも、セーブキングのアンダーザドーム、あの、ビデオ、
はいはいはい、アンダーザドームも、多分ね、ちょっと被るとこはあると思う、そのある地域がこう切り取られたように外界と隔離されちゃうっていう点では、もうドームはないから隔離はされてないんだけども、その現実の世界と隔離されちゃうっていう、今までいた世界と隔離されちゃうっていう点では一緒だよね。
あれの小説の方って読めてないんだ、あの分厚いし高いしで、
まあキングは大体そうだよね、今ね海外文学とかのハードカバー本当高いね、1冊2500円とか多分するんでしょう、10年以上前でもそれぐらいしたもんね。
確か3500円ぐらいしたんじゃないかな。
あ、驚かないね。
で上下ぐらいやったね。だからもうこれはビデオでいいかなぐらいで、
うん、
確かビデオだと多少内容が違うんだけど、
うん、
始まりぐらいだけ本屋でアンダーザドームを読んだんだけど、
うん、
主人公が政府から依頼を受けてその舞台となるアメリカの、うん、チェダーズミルかな。
ああ、そうだね、
うん。あそこでコックをしてるっていう。
あ、じゃあまあ、その、視点になる人物が、あの、ドラマ版とは違うんだね。
ドラマ版
とは
違う。あの、名前とか、あの、人自体は一緒なんだけど、人自体っていうか、あれは一緒なんだけど、なんか、もうそもそもドラマとあれは違う。
だって、コックの人は割と早い段階で殺されちゃうもんね。
殺されちゃう。
アンダーザドーム見てるとさ、あれ、あれ、なんだろう、保安官のあの人がさ、あの、別の海外ドラマに出てるじゃない？
あ、出てる。
ウォーキングデッドだっけ？違ったっけ？なんだっけ？
あ、いや、あの、バット、
あ、ブレイキングバットか。
ブレイキングバット。
そうだ、あの、岐阜の、あの、義兄の、
そうそう。
義兄 定官、DI じゃない、麻薬捜査官、
麻薬捜査官、
そうかそうかそうかだよね、あれね、見てて、どっちを先に見るかによって印象違うと思うけども、なんかモヤモヤするよね、実は、ろくでもないやつなんだぜって思ってみたりとかしちゃうよね。
あれ、僕、ブレイキングバットの方、途中から見なくなっちゃったんだけど、
はい、
あれ、最終的に技研の方って。
最終的にというか、僕もまだサードシーズンに入ったぐらいだから、まだ全然わかんない。アンダードドームみたいなものっていう話だと、山下智子って漫画家がいるんですけども、その人の今連載中の、なんだろう、モーニング通貨なんかで連載してんのかな、花沢町公民館だよりみたいなタイトルのコミックがあるんですけども、これがね、まさにアンダードドームインスパイアーですっていう作品で、僕は割と好きなんですよね。これね、本当にその最初の設定の部分はまるっきり一緒で、生物だけを通さないドームによって外界と隔離されてしまったある町の話なんだよね。
ああ、なるほど。
完全に一緒。まあ、完全にというか、もう、これで、アンダードドーム？何ですかそれはって言ったらば、おいおいってなるだろうと。まあ、だから、インタビューとか全然知らないけども、多分聞いたらば、そう、アンダードドーム私好きで、あの設定面白いなと思って、同じ設定で話を書いてみたいと思ったんですって言うだろうというぐらい、よく似てるんだけども、もちろん、話の展開は全然違って、これは日常系っていう表現が正しいのかちょっとわからないけども、なんていうのかな、それ、終わりなき日常みたいな話なんだよね。僕らはこんなクソみたいな世界だけども、まあ、ずっとその中で生き続けていかなくちゃいけないっていうようなお話で、それもね、結構世界が狭いので、ある町の中の話なんで、で、今何巻かな、多分2巻か3巻ぐらい前出てるのかな、ちょっと連載で読んでるんで、その辺よくわかんないんだけども、なんかだんだんと、結構最近の方だと、最新の方だと、建物なんかも新しく建てる人的リソースがないし、で、修繕なんかも十分にできないということで、あそこの誰さんの家が、この辺倒壊したそうね、みたいな話がね、行われてるね。で、それでまあ、今あるものの中でもなんとかやっていかなきゃいけないっていう状況で、うちが倒壊したりするぐらいだから結構時間が経ってて、で、あれか、その中でこう生まれた子供がもう二十歳ぐらいになったりとかするような、そのある程度こう時間を経た描写が今行われててね、なんか中であった話を覚えてるのだと、物は送れるんですよ。無生物はその膜を通れるので、だからその外部からの支援で、食料もね、確か送れるんで、ね、食料ないと真っ先に干上がっちゃうんで、でそれで外からなんかまあそういう状態だから多分、生物からの支援金かなんかもあるんで、働かなくても生活はしていけるっていう状況なので、この町の人は。でそれで、外から通販でこう買った服を着て、でそれを写真を撮ってこうブログに上げて、どうすおしゃれでしょっていうので、マジで様おしゃれだよねっていう風に言ってるって、まあ、そういうコミュニケーションを取ってるところがいるんだけども、まあ、それ自体よくあるじゃない、そういうのってあるよなって思うけども、でもそれがあるところで、後ろ背景に撮ってるものから、これもまあいかにもある話だけども、こいつ、ハンドナチョウの人間だろうっていうふうに言われちゃって、で、そこにいる人ってやっぱね、なんかもう、最初のやつは大変だったんで、同僚なんかもあったと思うんだけども、それが日常化しちゃったらさ、たまたまそこにいて、で、そのことによって、特に働かなくても探していける人たちになっちゃってるわけじゃない。それって、まあ、中にいる人にとって居心地がいいかどうかっていうのは全然別の話をしてる。外から見て、今の自分の生活に不満がある人からしたらばさ、まあ多分生活をもらってる人に対してすごく 当たる人がいるけど、多分それと近いようなものがあって、まあ、その差別の対象になっているようなのね。でそれでこうバルタ瞬間からこうこれまでチヤホヤされていたのに一気にあそこのやつだよっていう風になって、まあ、彼はその自分を支えていたものを失ってしまってっていうか、そういうエンドがあったりとかっていう、そういうね、ちょっとこうギターで体温の低い感じの、まあ、山下智子の場合は体温が低い感じのものが多くて僕は好きなんだけどもっていう、そういうのがあって、これはこれでおすすめですね。
なんかそれ気になるな、ちょっと。
といったところで今回はおしまいです。それではまた次回。